便利だからこそ気をつけなければいけないことってあるなと先日思いました。僕は、オートバイに乗れるようになりましてそんなことを改めて偉そうに、正月早々言う必要ないんじゃなかろうかという気もいたしますけれども、MT-09 というヤマハの、850cc かなの大型バイクに乗ってるんですね。大型だけど、あの400の、教習所の中型免許を取るときに、使われている、スーパーフォア、ホンダのスーパーフォアってもう本当に 名機中の名機だと思うんですけどね。いや、わかんないですけど、もうね、バイクといえばスーパーフォアっていう400のあの4気筒 のバイクで、教習しましたが、それよりも軽いというですね、あの排気量はそれの倍以上なのにそれよりも軽いっていう、195キロぐらいとかだから取り回しが非常に楽で、もうなんだろうな、その MT-09 っていうバイクによっておっさんライダーのバイク人生が大きく変わるだろうなと思われるような、そういうバイクなんですよ。2016年に MT オーナーズミーティングっていうのがあって、 MT-09、MT-07 に乗ってる人が集まるなんかイベントみたいなのね、そのヤマハが主催してるんだと思うんだけど、あるんだけど、こんなに人が集まりましたみたいなのを写真で紹介しているのをバイク雑誌で見たんだけれども、みんなおっさんだったねMT-09 もう若い人がみんな買ってんだろうなと思ったら、もうほとんどおっさんだったっつうね。新車買ってる人のほとんど大半がもう40オーバーらしいから、新車購入の、80% が40代以上っていう、データが出た時はもういかにね、おっさんたちが、何なんですかね、か役職定年みたいな立場になって、さてと、みたいな、40過ぎて、もう会社でのこれ以上の昇進は望めないってことは、これでまあ僕の、ビジネスマンとしての、企業戦士としての人生は一丁上がりっていうことなのかなと。じゃあ切り替えて、60になったら何するかっていうことを考えて、今のうちに体鍛えて、ジム行って腰のね、筋肉も鍛えて、出ればバイクいつまでも乗れんじゃねみたいな感じで、さあオートバイ乗ろうみたいな。まあ俺も似たようなもんですよね。老後の楽しみつってもあれだけど、ねえ、こうなんだろう、まあ乗れるなら乗ろうぜみたいな、乗ってみたいなっていうのがあったものの、まあ照明家の清水さんがね、あのバイク事故で死んじゃって、なんか無念だぜみたいなのもあるから、代わりに清水さんの分も乗りまくるかみたいなのも、まあ一部の要素の一つではあったんだけど、一部の要素の一つって重複しててちょっとダメですね。ただまあやっぱり一番はなんだろうな、もう自分がただ、やりたいからやるみたいなことを今までの人生の中ではほとんど、なんだろうな、まあやってんだけどね、芝居とかもやってんだけど、だけどこの芝居やるとこういう風になって自分にこういうスキルがつくからとか、このお仕事を受けるのもこういうことをやってこれだけのお金が入るからとか、なんかやりたくてやってるものでも、そこに必ず自分がね、一家の主として子供を育てる上に、生活費を稼ぐ上でこれはやっていいものなのかどうなのかっていう自分の中での倫理みたいなものを通す必要があってね、それがもうそろそろいいんじゃねみたいな感じで、欲しいもの買うとかやりたいからやるみたいなことに金使ってもいいんじゃなかろうかみたいになってきた ところの、ものでもあるんですけれどもね、だからそのおっさんが乗ってる人間がすごい増えてるっていうのは理解できるんだけど、まさかこのじゃじゃ馬 MT-09 のオーナーズミーティングがあんなにおっさんばかりとはっていうことだったんですけれどもね。で、もともとオートバイの大型っていうのは220キロとか240キロとか260キロとかある重いものなんですよ。で、それは取り回しっつってね、 車庫から出す乗るまでにちょっとあのハンドルひねりながらよいしょよいしょっつってね、またがるまでのそんな自転車みたいにね、なんだろうな、もう180度以上ハンドルが曲がるなんていうことはないから、もうほんのちょっとしか曲がらないわけですよ。でそれを切り返しながら切り返しながら外出して、で道の行ける方向に行ってみたいな。だから坂道の途中にあるうちに住んでる人とかは結構ねバイクの出し入れ大変だと思うんだけどね、あーみたいになってガシャンとか立ちこけになっちゃったりとかすると思うんだけど、でそれはすごい大変で、重いのが出し入れが取り回しが厄介だから嫌だっつって大型バイクの免許を取って大型バイク買ったはいいけど辛いから、であれ取り回してるだけで腰痛くなっちゃったからもうやめるっつって手放すっていうのが、ちょっと前までのおっさんライダーの大型バイクをちょろっとだけ舐めてすぐやめちゃうっていう典型パターンだったらしいのね。でそれが意味するところっていうのは、高速道路に乗った時はやっぱり重ければ重いほど直進安定性がいいから、事故る確率は少なくなるわけですよ。なんだけど850もありながら190キログラムしかないオートバイに乗ると、軽いから取り回しはいいから街乗りとかすっごいいいんだけど、高速乗るとなんだかちょっと怖いみたいなところがあるんですけれどもね。でそれもね、なんか前輪のフロントのサスペンションとかそういうのを変えたりとかしてね、有名なオーリンズとかいうブランドのものとかにするとね、デコボコとかもものすごい吸収してガタンガタン、うえーみたいな、怖いよみたいなね、ちょっとヒヤリハットなことがなくなっていいのかなと、思うので、そういうこともまあ来年考えてはいるんですけれども、そのバイクを僕は買ったために、結構、晴れ、もうまずね、あの前の晩に天気予報を見るようになりましたよね。で晴れだとよし明日乗れるとか、雨だと明日じゃ乗れないのかとか、で晴れのち雨でも、あでも午前中だけなら晴れってなってる 0%、降水確率 0% ってなってるから、じゃああそこの仕事にちょっと行くだけだったらバイクで行けんじゃんとか、バイクを乗るにはね、どれだけ乗れるだろうかみたいなことをすごい考えるようになってきて、子供みたいで可愛いなと思うんですけれどもね。でそうなってくると車に乗ってる時と同じような快適性を求めるようになるわけです。でこれがね、まあ、見事なものがあって、セナという会社があって、僕のヘルメットの GT エアーという省エイのヘルメットにぴったりマッチしているマイク、ヘッドホン、とかがついてるやつがあるんですよ。でね、Bluetooth でスマホにつないで、スマホで音楽出すとヘルメットの中で聞こえるっていうやつだね。しかもヘルメット の外側に全然出張らないで、うまい具合にできてる、なんか、まあ、要はその GT エアーっていうヘルメットにあつらえているものらしく非常に便利なんですよ。でリモコンもあって、それはハンドルにクリップみたいにパチッと止めるんだけど、そこにジョグダイヤルみたいなのがあって、それで FM ラジオ聞くときはピッピッチってやったりとか、電話かけるときは後ろのボタンピピッて押して、短縮ダイヤルだったら選んで押せるみたいなね。でその都度ヘッドホンのスピーカーから短縮ダイヤル1番電話をかけますとかね、通電されたときはこんにちはとかね、さようならとか、なんかね、バッテリー低下さようならとか、なんか、あ、なくなったみたいな、いちいち教えてくれるってのなんだけど、これまあ、語弊のないように言うと、ヘルメットをかぶっている中に、耳にカナル型ヘッドホンみたいに突っ込んで聞くのはダメだけど、中にスピーカーが仕込まれて、耳の穴の中にヘッドホンを突っ込まないものであれば、交通ルール上一応大丈夫らしいんですよね。まだそれがね、あまりにもでっかい音で聞きすぎて、何かが聞こえずに事故っちゃったら、それによってまた、点数がね、取られて叱られたりとか罰金とか、そういうのが重くのしかかってくるんでしょうから、必ずね、小さめの音量で、聞くようにしてるんですけれども、これのすごいところはですね、マイクが口元についていて、 で電話がかかってきたら電話にもうハンドルから手を離さずに出ることができるんですよ。まあやり方の一つとしてはハンドルの、左側のハンドルのところにクリップで止まってるやつをピピって押すことによって出ることができるんだけど、その、 リモコンさえも用意してない場合、そのポケットに入れてる場合とかはプルルルって鳴ったら、Bluetooth で iPhone で出してる音楽を聞きながら走ってたんですね、この間僕は。したらプルルルってこう耳から聞こえてくるわけですよ、走ってる最中ですよ。あ、電話かかってきたんだなと思う。だけど僕はちゃんとしたエマージェンシーの対応の仕方をマニュアル読んで分かっていたので、そう対応しました。その対応というのはマイクに向かってでっかい声でわーとかって言うと電話に出ることができるんですよ。繋がるんですよね。その Bluetooth で繋がってる iPhone にかかってきた電話をそのヘルメットの中に仕掛けられてるマイクとスピーカーで電話のやり取りができるんですよ。これはね、感動しましたね。走ってる最中に慌てることもないし、あーいあーい出まーすとかなんか言ってでっかい声出すと出ることがで、あ、もしもしとか、あ、どうもそれいります、私なんとかかんとかでっつって、大塚レイ様スタジオっていうところのねスタジオを、雑居ビルの地下1階を借りてるんですけれども、そこの火災保険のお金を振り込んでなかったっていうですね、まだ振り込まれてないみたいなんですけどもみたいな感じで、ですけど、まあ、証券を送りましたが、もう一回コンビニ払いの用紙をお送りしますので、ちょっと振り込んでいただけますでしょうかみたいな感じのお電話だったんですよね。で、これに対して普通にやり取りして、終わる分には何ら問題もないんです。で、この機能は本当に素晴らしいんです。ただ、僕がこの日大きく間違ってしまったことがありました。それはフルフェイスのヘルメットのこのショーエーの GT エアーというヘルメットですが、カパッっていうね、こう蓋を開けてたんですね。つまりフルフェイスだから顎のとこまであるけど、目のところが大きく空間として広がっていたわけです。でなおかつカンナラピーンって走ってたんだけど、そういう時に限って早稲田通りとか青梅街道か新青梅街道かその辺で信号に捕まり止まってたんですよね。てか電話の最中に止まったんです。で、俺は大きな声を出しているわけです。ああ、もしもし、ああ、ちょっと、ああいとかって。で、それが、僕意外と声でかいみたいで、ヘルメットの蓋が、なんていうの、こう、ホコリガードみたいなやつがね、アクリルのあれがパタッてこう閉まってれば、中で一人でわめいてるだけだから何の問題もなかったんだけど、思いっきり開いてたから、あい、ちょっと、あい、出ますとかって言ってるのが、私服警官が、なんか道行く、車を運転しているドライバーとかに、はい、ちょっと待って、脇止めてねとかって、随分スピード出てたねみたいな、なんか、ネズミ捕りの、新手のネズミ捕りなんじゃなかろうかみたいな感じになったらしくて、俺のと隣に、信号の一番前に僕止まったんだけど、脇にピッと、ノートかなんか、マーチかノートかなんか止まって、で、助手席の窓を開けて、こっち見て、え、なんすか？なんすか？どうしたんすか？とかって言われて。だけど、俺は、火災保険の振り込みをしてなくて、どうもすいません！はい！はい、大丈夫です！とかって会話してるわけですよ。だけど、パターンってのは閉まってないんですよね。蓋は。アクリルの、あれ、なんていうの？なんとかガードわかんないけど。で、だけど、話しかけられたから、僕は電話で喋りながら、その小さい車の方を見ちゃってるんですよね。で、見ながら電話の通話はしてるわけですよ。で、こう横向いて、なんすか？どうしたんすか？とかって言ったら、あ、わかりました！すぐ払います！はい！はい！すぐ払いますんで！とかいうことを、そのドライバーを見ながら言ってるっていう。え？払う？え？払う？なんか言って向こうに言われてて。え、払う？つって何でもないですみたいな。で、左手はクラッチ握ってるから外すと演出しちゃうからね、止まってる状態だから右手は外して関係ないです関係ないですって手でワイパーみたいに振って でもうそれさえもわけわかんないじゃん。ワイパーみたいに手で振りながら、どうもすいませんでした、はいとかって言ってて、なんだかな。だからこれはオートバイに乗ってて、なおかつこれを持ってる人じゃないと、あ、電話してんだなってわかんないわけだから、あの人はさぞね、あいつ何なんだよと、急に大きな声で語りかけてきたかと思ったら、払います、払います、どうも、挙句の果てに右手でワイパー、何でもないです、すいません、あ、何なんだということをね、もう僕ちょっとがっかりですよ、本当に失礼いたしました。お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国、ぼっくり王国、ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。RC サクセションでトランジスタラジオ。宮川勝の松ぼっくり王国。お年玉、鏡餅、おせち料理以外の新しい正月の習わしを考えようぜ。ゆうゆう。お正月にたこ揚げしたり駒を回して遊ぶなんてもう古い。お正月にはドローンを上げてどこかに落として遊びましょう。近代的です。青コーナー赤松。初へは縁起がいいと勝手に吹聴して初への匂いを専用のヘビンに詰めてヘ神社に奉納する。朝さん。おせちもいいけどカレーもねと言うから、いっそのこと餅にカレーをかける。これ意外とうまいと思うよ。うん。すっぽんネーム豚と真珠52歳 A 型。お世話になっている人のお宅に行き、谷系のギャグをかます。年賀ちょーん。お餅に差し歯を取られてしまうケースが多いので、歯医者さんは三が日も休まない。髪が寂しくなった人が神社に行って、お願いは初詣と神頼みする。あ、これは流行りそうだな、これは流行りそうだな。以上、すっぽんネーム豚と真珠52歳 A 型3連発でした。続いて、すり身。初日の出を見ながらラジオ体操。うまいね、うまいね、これはいいね。みんながね、あの東を向くわけですよ。これいいと思うよ、本当にいいな、これな。ディアマンテユイカ3連発。お正月には家族揃ってモーガン・フリーマンの出演した映画の DVD を見る。初モーガン。墨を塗ったチンコを半紙に押し付けて形を写し取る。仮染め。時代劇に出てくる悪代官が町娘にするみたいにして晴れ着の女の子の帯を解く。雨回し。雨を回して遊びましょうですよ、鶴見の海坊主。福袋はお得だけど欲しいものばかりとは限らない。なので一通り購入したらみんなで集まり中身の交換会を催す。題して福替えの儀。うまいね、これあのやってる人いそうだし。カルトロ。少子化対策に国が動き出した。その名を初営み。正月三が日間はラブホ無料。正月に子作りが成功した際には医療費は全て国が負担する。ガチなガチなしきたりです。いいっすね、いいっすね。で三が、だから正月だ、十月十日だから10月10日付近に生まれた人はみたいなことでしょね。これで言うとね、東京で僕がやってるラジオ番組で調べに行きましたよ、青森に。6月中旬に生まれたアドバルーンっていうお笑いコンビの小野正信ってやつが、6月中旬に生まれてね、で、ねぶた祭りの時に、青森県の人はねぶた祭りの時はやたらと営みをしまくると。でそこでできた子供をねぶたっ子って言うっていう話を聞いて、ちょっと待って、じゃあ逆算すればわかんじゃねっつって6月中旬に調べてったら、 ちょうど知り合いのアドバルーンの小野っていうやつが6月中旬生まれだってことになって、でそのアドバルーンのもう一人の相方にちょっとこういうことダマでやるんで、小野と小野のお母さんを呼んでくれっつって、で青森の BFM っていうコミュニティ FM のスタジオ借りて無料で勝手にでそこで録音して、で小野と小野のお母さんは何にも知らずに来てるんだけど、ねぶたの話を宮川さんに説明するのは感慨深いなとかって言ってたんだけど、ところで本題ですみたいな感じで、お母さん、お宅の増信くんはねぶたの夜にできたねぶたっ子じゃないんですかとかって言って問い詰めるっていうですね、小野京ザメもう面白かったなあん時、ね、違いますとか、増信が生まれた時は私は青森にはおりませんでしたみたいな、あなんだ違うのかみたいな、で小野くんはよかったそうですねぶたっこですよとか言われたら俺どうしようかと思ったよみたいな、なんかねもうそういうことをダマでやったことがありましたよ。調べてみたけど小野は違ったけどねぶたっこっていうのは青森で言われてるらしいから、もし知り合いにですね青森出身で6月中旬生まれの人がいたらねぶたっこなんじゃないのみたいな感じで言うとうっせえなみたいな、まあ、多分もうね仲間からも言われてるんじゃないかなっていう、それぐらい有名な話らしいですよ、なんてことはさておき、今日はこういうことを考えてみました。
宮川まさるの
ラジオネームじゅんじゅん、女性の方、宮城県大崎市からのメールです。初メールです。今夜は寝れなくてラジオ聞いてますよ。この頃夜中にアイス食べたくなります。なんでかわかりますか？いやー寒いとアイス食いたくなるのわかります。
パパかっこいい。
俺が先日やったらアイス食いたくて買って自分で食ったりとかして、プリンとかも食いたいなって思ってた時は微妙に風邪気味でした。風邪薬飲んでガンガン寝るみたいなことをやって風邪が治ったかなっていうふうに思ったらアイスはそんなに食いたくなくなったっていうですね、風邪気味なのかもしれないよ。じゅんじゅん気をつけてね。青森県ラジオネームせんべい汁大好きさん、気づけば年末、あこれ去年ね、メールくれた、急に気持ちがせかされる気がしませんか？年末になると、僕は12月になるとどこの家庭でも同じだと思いますが、年末の大掃除に追われます。毎年毎年やろうやろうと思っていてもずっと重い腰が上がらず、結局12月の終わり頃にバタバタしてやるのが恒例。12月上旬にいらないものなどを整理してすっきりした気持ちで新しい年を迎えたいです。宮川さんは毎年欠かさず大掃除していますか？これからも毎週ラジオ楽しみにしています。ありがとうございます。大掃除、まあに近いことをやりますけれどもね、部屋はちょっとこの間片付けたし、あと会社の納会っていうのをね劇団でやって、大掃除して、でそう片付いた後にみんなで酒飲んで解散するみたいなことをやってたんだけど、最近はですねやってないですけれどもね。あ、押し間違えた。
パパかっこいい。
何でもかんでもメール募集中。宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp、 どしどし待ってます。マツボ .info、 マツボ .info、 それが番組ホームページの URL です。何でもかんでも、メール送っていただきたいんですが、ホームページの方には大喜利のお題を告知しておりますので、よかったらブックマークしてやってください。もうねせっかくですから、インターネットとか苦手だとか、スマートフォンなんかね子供の持つもんなんだろうなんつう風に思ってるおじさんおばちゃんとかもですね、もし何でしたら、今もう時代はそっち移行しつつありますからね、変えた暁には松坊ドットインフォっていうのを、チェックしていただければと思います。もちろんガラケーでも見ることできるんですけどね。ほんじゃまたです。さよなら。
ナスです。
裸眼解除どうもペットリオということズンの飯尾和樹でございます。なんとズンなんですね、はい、ラジオ2畳半の小部屋からですね、はい、これなんと何だったんですか、ヤスさん。
ね、ポッドキャストでですね、配信されることになったんですよ。
ありがとうございます。どんな番組かと言いますとね、この放送聞きながらですね、煮込み料理なんかするとね、うまく火が通るんじゃないかっていうぐらいねコトコトやっておりますんでね、
はい、コトコト、そう、弱火でね、弱火で煮てる感じですね。
そうですね、チャーハンには向かないと思います、はい、スピード勝負の料理には、
時々僕はちょっとでかい声出してね、
で、途中でね、つけ忘れて寝るのもよし、はい、そんな感じでですね、はい、一つよろしくお願いします、
はい、聞いてください。